おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
ちょっと曇り気味というお天気ですね。まあ、
ちょっと青空が覗いているという感じ。雨の予報ではない。
そうなんですよね。とりあえず今日はですね、ところどこで雨が降りそうということで、でも大気の状態がすごい不安定なので、急にですね、雨が降ったり雷が鳴ったりっていうすることがあるということなんです、なので、まあ、出かける時には傘をね持って出かけていただきたいなと思いますね。
はいはいはい。
はい、最近の兄貴はどうですか。
はいはい、ですね、先週の日曜日なんですけど、
はい、
三島の文化センターですね、あそこのショーホールでですね、ビートザクラブという、まあ、パフォーマンス集団があるんですけど、
はい、
そこを和太鼓とタップダンスをこう披露するというね、非常にちょっと一風変わった感じ のパフォーマンスなんですけど、これがねものすごくちょっと見てきたんですよね、
はい、
で非常にこうマッチしてるというか、すごく斬新で、なんかもうすごいこうガッと来る迫る感じの面白かったライブだったんですけど、ただこれ見てただけではなくですね、ちょっとその主催している人たち の中にですね、ちょっと縁のある方があってですね、せっかくなんで三島でやるから、シャギリを一緒にやりたいということで、まあ、たまたまそのご縁があった関係でですね、私たちの芝本町青年会がステージ、三島のですね文化センターのショーホールのステージで初めてですね、スポットライトを浴びながら屋内でシャギリをやるという非常にレアなシャギリライブ体験をさせていただきました。30分ぐらいの演奏だったんですけど、途中最後のね、競り合いでやる屋台という曲があるんです。その時には三島のですね中里にある八坂太鼓のね、はい、メンバーの人たちも一緒にやったので、その人たちとかですね、もうみんなで壇上で太鼓とコラボしてですね、もう迫力満点の非常に楽しい演奏をさせていただきまして、ちょっとね、はい、まだ余韻が残ってる感じなんですよね。
またやっぱりいつもと違いますよね。
いや違いますね、面白かったです、で仕事の話となりますと、
はい、
今週末、10日11日は三島の商工会議所でですね、創業応援塾というね、チラシが入ってたりもしたと思うんですけど、この地域ではね、そこの講師なんかもやらせていただきますので、切り替えて引き締めて、しっかりとやりたいと思います。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、
はいはい、
まあ、この時期になるとやってきますね、〇〇な秋ということです。
そうですよね、はい、毎年同じこと言ってますけど、
はい、
やっぱりですね食欲の秋まあね、ここのところですね、仕事でもいろんな新商品の試食評価とかそういう仕事がちょっと増えてくるというのもあってですね、美味しいものというかまだ未完成のもね、いろんなものをこう試食する機会も増えてきますので、僕の場合すっかり食欲の秋なんですが、一方ですね、この時期になると割とこう芸術的なこともいろんな、ね、美術館の展示がですね面白いものにこう充実してくるというか、僕好みのものが割と増えてくるので、まあ、東京行った時とかあとこの、近隣も含めてですね、その芸術の秋もちょっと楽しんでいきたいなというふうに思ってますので、
はい、
またね何か面白いのを見つけたら報告したいと思います。
はい、待ってます。よろしくお願いします、
はい、
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はいはい、
前回はダイヤモンドオンライン、U ターン転職が盛り上がらない本当の理由という記事から、地方への転職は転職した時の給料だけでなく、転職後の生活など長い計画から決めていく大切なことだと思いました。
はい、そうですね、まあ、転職者を受け入れる会社も転職したい人の将来を一緒に共有できると、お互いにこう目的意識をねこう一緒に考えたり共有することもできるんですね。なのでこのお互いに期待に満ちた転職、これが理想だというふうに思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は静岡新聞から、うん、地方空港の訪日誘客支援、うん、静岡認定目指すという記事、記事にある国の認定制度を取得するとどんないいことがあるのか、うん、ピンとこなくて兄貴に解説をお願いしたいです。
はい、わかりました。ではね、まず記事の内容から紹介していきましょう。記事では国土交通省が訪日外国人の誘致に意欲的な地方空港を訪日誘客支援空港と認定し、支援するというね制度を2017年に設ける方針を、まあ、明らかにしたと伝えているんですね。で、この訪日誘客支援空港の認定を受けると国際線の着陸料が1年間半額になる補助助成を受けられる。また入出、出国管理施設の整備などの助成も受けられるという支援があるんですね。そして来年度2017年度にはですね、その関連事業費約5億円を盛り込んだと。またこの認定を受けるには地方自治体、地元の自治体や観光協議会が海外への PR、 あとは旅行会社への助成、そして受け入れ体制の整備など訪日誘客への具体的な計画をしっかり持つことが条件となり、税関やあと出入国処理をですね、する、施設の整備も、実施し、法務省や観光庁と連携し空港アクセスの支援、そして入出国管理に関する職員の増員なんかも図っていくことが求められていると。そして国土交通省によるとですね、現在訪日外国人の地方、空港利用というのはまだ全体の 6% なんですね。で、現在はそのほとんどが成田や羽田、中部など主要空港に集中しているため、今回の補助制度を活用し地方空港への国際線就航を促進させたいという考え、そして地方空港の入出、入国外国人の数をですね、2015年100万人から2020年には300万人まで引き上げる目標を立てていて、すでに静岡県は着陸料減免などの事業に取り組んでいるので、県の空港利用課の田中課長はですね、まずは認定空港を目指したい、認定空港になっても地方空港間の競争はより激しくなる、訪日外国人が利用しやすい環境整備をし、他の地方空港との違いを出したいと述べていたというふうに掲載しているんですけれども、これね、以前にもテーマにしたことあるんですが、りなちゃん、静岡空港行ったことありますか？
私未だに行ったことがないんです。
そうなのね。これね、まあ、あの何があるってわけでもないんですけど、あ、こんな感じかというのをちょっと見てくるのも面白いと思うんですよね。はい、で、あの僕はですね、あの今月末に訪日外国人を対象に売れる食品開発をね、作ることを目指したですね、勉強会の講師をいただく、あのさせていただくということもあって、先月から2度、まあ、セミナーの聴講、そして打ち合わせのために富士山静岡空港に行ってきました。そして、今年の4月にはですね、富士山静岡空港から鹿児島に行って、で福岡空港から富士山静岡空港に戻ってきたと、まさに、ね、飛行機で利用したんですけれども、それまではね、飛行機の出張ってほとんど、まあ、羽田からというのは多かったんですね。ただ今回静岡空港には、まあ、車で行ってもですね、あの駐車料金がやっぱかからないので、数日間にわたる出張でも駐車料金心配しないで済むというのはとても助かります。で、またですね、以前テーマに取り上げた訪日外国便、特に中国やアジア圏からの就航も激増して、ターミナルも拡張するというね話題を、これ現在進行中なんですが、一時期はですね、これターミナルビルに入れないで何時間も空港の外で待たされる人たちが数百人という時期もあったみたいなんですね。で、今は少し落ち着いたみたいなんですけども、まだ中国の連休時などは外で待機している人もたくさんいるみたいなんですよね。確かに静岡空港周辺には短時間で観光できる場所もあまりないし、あといろんなジャンルの、ね、お土産物屋さんがたくさんあるわけでもないので、時間を潰すのにも大変じゃないかと思うんですよ。で、静岡空港ではもともと想定した利用者をはるかに超えたわけではないんですが、想定した利用者前数前後でも、まあ、現実的には快適に利用することが難しいということになっているんです。そこでこの認定を受けて得られる補助助成を当てにするのは県にとってもとても助かります。そこで、まあ、認定を目指しているということなんですよね。
はい、まあ、さらに良くなっていくということなんだと思うんですけど、うんうん、あのということは魅力がある、はい、っていうことなんですよね、この空港
って。そうなんです。やっぱりあの西、例えばね、はい、大阪とか京都とか、ね、にも、そんなに遠くないし、で東 東京にもそんなに遠くないということもあって割とね便利で、まあ、あと富士山というねランドマークもあるので、まあ、便利だし、まあ、話題性もあるということにはなってるんだと思うんですよね。
はい、
うん、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこれからの富士山静岡空港について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは助成金を活用して上昇ということなんですが、
はい、
これね助成金をもらって行政の負担を最小限に現在の施設を拡張していく、これは大変いいことなんですね。でまた着陸料の半額補助も当面は海外の、ね、空港会社に、アプローチするというのはにはとてもいい材料になるはずなんです。ただですね助成金を頼りにして助成金を受けているとこれ助成金が受けられる期限が終わってしまうとその先がもうプツッと切れて終わってしまうんですね。しかしこの助成金を活用し例えばですねこうどうしてもこう利用者って増減があるので利用者の増減にしっかり対応できる施設を作る、またはですねあと着陸料の半額の助成を受けているこの限られた期間にですね着陸料が元の値段に戻ってもぜひ富士山静岡空港に着陸したいなと思ってもらえるようなそういう施策をちゃんと打ち出す、そして特にですねこの2020年東京オリンピックパラリンピックの開催に向けて地方空港というのはもう記事にもあるのですごく注目されているんですね。そんな中静岡県そして富士山静岡空港を PR できるようにですねこの助成を受けてしっかりとプロモーション行ってほしいなというふうに思うんですよね。
そっかそうですね、うん、そうなってくるとすごくこう海外の方にもまたこの静岡の良さを知ってもらい、うんはい、でこの助成金の制度がある時に来ていただいた方はあこんなにいいところなんだって思ったところで、まあ、金額は元に戻ってもまた遊びに来てくれるっていういい点があるということですね。
そうなんですよね。まだ静岡空港を利用してない航空会社さんが、うん、あ半額だったらじゃあちょっと降りてみるかと、
はい、
でも降りてみたらあすごいいいとこじゃんと、うん、こんなにちゃんと施設もしてるしお迎えもしっかりしてくれるしこれまたいいよねって思ってくれれば着陸料関係なくね、はい、また富士山静岡空港を目指して着陸してくれるということも大いに考えられますんでね、
はい、
ぜひそういう風になってほしいですね、
はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はいお願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。